おはようございます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの御名を崇めます。また寒い日がやってきました。今日体調を崩して休んでいる方たちが何人かいらっしゃいます。どうぞその一人一人の上にあなたの守りと助けがありますように、私たち神様に礼拝を捧げ、そして目で見ることはできませんが、今日も生きておられるあなたに触れ、つながり、そしてあなたのお言葉を読み、あなたのお言葉から新しい力をいただいて1週間をスタートします。どうぞ今日もこのしばらくの時間、私たちの心を静めて、あなたのお言葉のうちにある苦しいことに目を留めることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。私たちは今旧約聖書の創世記を学んでいます。一章でかなり時間をかけながら一章をやっていますが、先週私たちは創世記の一章を通して4つのことをポイントを学びました。一つは言葉による創造ということでした。で、神様はこの世界をご自分の力ある言葉によって作られたということでした。そして種類に従ってということを学びました。まあこの世界はもう実に本当にバラエティ豊かな種類の生き物がいるんだということをやりました。そして良しとされたっていう一章の31節にも書いてありますけども、神様が作られた世界は実は本当に良い世界なんだということでした。そして4つ目は夕から始まる一日ということで、創世記の一章の5節にも書いてありますけど、朝があった、夕があった、第一日っていう、夕があった、朝が、夕があり朝があった、第一日ですね。朝があった、朝があった、おかしい私たちの人生は朝から夕になって終わる、勢いから衰えになって終わる人生だけど、神様が用意してくださっている人生は実は衰えから勢いに行く人生なんだ、闇から絶望から希望に至る人生なんだ。私たちがイエス・キリストを信じて神様の子供にされると、そのような人生が待ってるんだということを先週学びました。で、今日は、この創世記の6日間のことに、触れたいと思いますが、一応やっぱり避けて通れないので、創世記一章が何を私たちに語りかけているのかということをこの読んでいきたいと思います。で、この説教はですね、主に全部じゃないんですけど、この教会図書にありますが、命の言葉社で出ている、ティームの長年宣教師をされてきた、されていらっしゃったラルフ・カックス先生、3年前ぐらいですかね、天に召されましたけど、高松を中心に長年同盟教団と協力をして講師をされたカックス先生が、日本人と神、聖書、キリストという本を、これは先生が伝道、解約伝道してた時 の, 教会でテキストに使ってた本だそうですけど、もう絶版になってしまって教会に今一冊しかありません。終わった後に貸し出し解禁しますけど、借りた方は必ずお返しくださるように一冊しかないで、ここに書かれていることのちょっと抜粋を皆さんに、その創世記の一章をどういうふうに読むかっていうところを先生の本をちょっと 図版を使わせていただいて、私なりにまとめ直しました。ですからかなりこの各先生に今日の説教は追うところが多いと思ってください。で、創世記の一章が私たちに語っていることはどんなことを語っているんだろうかということを考えるとですね、6つぐらいの部分があります。一つはここに書かれていることは、はっきり言いますけど、科学的な、現代の尺度で見る科学的な記述ではないということをまず覚えてほしいんです。科学というのはいつも変わっていきます。変わっていきます、中世まで天動説が当たり前でした。コペルニクスが出て、ガリレオが出てくるまで、天動説が当たり前でした。今誰も天動説を唱える人はいません。それはいろんなことで研究で分かってきたからです。で、先週も話しましたけど、今、宇宙の果ては137億光年と言われてますが、私が子供の時に宇宙の果ては42億光年だったんです、小学生の時に。 でよく話しますけど、まあ、私が10歳の時として今55歳ですから、まあ、45年前に42億光年が45年しか経ってないのに宇宙は137億光年広がるわけがないんですね。どういうことかというと、科学が発達して宇宙の先まで見えるようになってきたということです。であと20年か30年経ったらもっと広がりが分かってくると思うんですね。そうすると科学っていうのは今あることを調べていく中でその技術とか精度が高くなっていくことでより正確にいろんなことが分かっていくわけです。で時代がそれがしあの科学技術が進歩すればもっとおそらくいろんなことが分かっていくでしょう。ですからそのことに合わせて聖書が書かれているではないということをまず覚えておきたいんですね。でただこの創世記の一章は天地創造についてのあらすじが非常にざっくりと、まあ、しかし正確に非常に簡潔に書かれているんだということをまず一つ頭に置いておいてください。それから聖書が言いたいことは中心は誰か、天地創造の時に誰がこの世界を作ったのかということに焦点が置かれているということです。どのように作られたかということよりも誰が作ったかということに焦点が置かれているんだと。で、初めに神が天と地を創造した、この天地を作られた作り主である神がいらっしゃるんだということに焦点が置かれているということなんです。で、さらに材料についてですけども、非常にこの創世記を読んでいると非常に面白いことの一つは、この2章7節のところを見るとですね、神は人の、土地の塵で人を形作られたって書いてあるんですね。人間の材料については書いてあるんですけども、他の神様が作られたものについての材料については何も書かれていない。これは非常に面白い。ここにはやっぱり意味がある。そして4つ目には、創世記1章のその創造の全体的なこう順序っていうのは進化論を全面的に受け入れるわけじゃありませんけれども、進化論が唱えているその生物がこういう順番で生まれたんじゃないかと言っている順序とそれほど大きな実は違いがないんだっていう。だから逆に言えば進化論が調べてきたことは聖書に書かれていることとさほど大きな順序に関してはそれほど劇的な違いはない。もちろんいろんな説によってあるんですけども、それほど大きな違いはない。で、ただ一個だけ違うことあります。それは類人猿からの進化ということです。神は人をご自分の形に創造されたという点は全く違います。で、五つ目はその神様は永遠の存在なので、この時間に制約されないお方だということを私たちはこの創世記の一章を読むときに覚えておきたいことです。ペテロ第二の手紙の3章8節にこういう言葉が出てきます。ペテロ第二の手紙の3章8節、しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと怒っているように思っているように、その約束のことを遅らせているのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと書いてあります。まあ、ここに書いてありますけれども、主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようですって書いてあります。つまり神様というお方は時間に制約されるお方じゃなくて、神様がこの時間もお作りになったっていうことなんですね。だから神様という存在は時間の外におられる方なので、この創世記のこの記事を単純に24時間の6日間と文字通り捉えるか、いやこの1日1日っていうのはもっと長い一つの区間を表してるんだよ、まあ、創世記にいろんなこの衣装の読み方があるんですけども、でもそれはあまり大きな問題ではないんじゃないか、まあ、これは各先生が言われてるんですけど、まあ、これ聖書の読み方の一つの読み方として私も紹介します。この永遠の神の目から見たら、実は1日も1000年も1億年も変わらないんだっていうことですね。でこれは私たちこの有限な人間にはわからない世界 で6つ目、これぜひ重要なんですけども、天地創造の記事は地球を中心に、しかも紀元前1500年前に住んでいたイスラエルの民を中心にこの創世記はまず書かれたということです。ですからイスラエルの民に分かりやすいように、その時に分かる内容で天地創造の記事が書かれているということです。3500年経った、ある程度こう科学が進んできた今の私たちのに合わせてこの創世記の遺書が書かれているんじゃないんだということですね。でも少なくともそのことをまず頭に入れておいて、今日のところを読んでいきたいと思います。これは非常に分かりやすいように各先生の方に出ているので、私も引用させていただいて、最近こういう話をしますけども、何かものがあるということにはそのものを考え出した人がまずいるということですね。それからこのものができた過程があるということです。そしてそこにあるものが完成したということです。例えばこれ私の持っているのはカシオの電波時計ですね。もう何年 ?7、8年使ってます。7、8年は使ってないかな。3、4年かな。随分いい加減ですよね。で、この電波時計はまさか偶然にできたと思う人は誰もいませんよね。これカシオってメーカーが作りましたね。研究員がかなりこの電波時計の研究をして作りましたね。設計をして作りました。で、これ厳選、これ作った人がいるわけです。その人は知性がある。まあ、少なくともこれに関してはかなりの技術を持っている人が設計しました。で、まあ、家庭、まあ、このカシオの工場でこれが生産されましたね。で、私これ池袋のビッグカメラで買いましたけど、まあ、そこに実物が置いてあって、私はそれを手にしたわけです。で、この世界にあるものっていうのは必ずこういう順番を踏んでるっていうことですね。例えば時計もそうです。車もそうです。なんで爪切りがここにあるのか、私各先生に聞く前に、先生、お聞きする前に先生召されてしまったんで私聞けなかったんですけど、各先生爪切りが好きだったんですかね分かんないんですけど、なんで爪切りがあるのかなと思って一回聞こうと思ってたんですけどね。で、まあ車にしてもそうですよね。みんな何があるかというと、つまり誰が作ったかは調べられるんだっていうことです。作った人がいるって分かると。で、全て 100% が、しかもこの製品を見ると、100% この作った人がどんなものかってある程度わかるんだと。で、それ3つあるよっていうわけですね。1つは生きてる人が作ったんだ。当たり前です。それから理性がある。それなりの技術を持ってる。知恵がある。計画を立てた。それからそれを作ることができる力があるっていうこと。力がなかったら、例えばメーカーでもこの電波時計を開発しても、力がなか、メーカーに力がなかったら作れないわけですよね。ということは、理性が生きていて、理性があって力があるものがこの製品を作ったっていうことはわかるわけです。皆さんが座っている椅子もそうです。で、じゃあこの自然界にあるものはどうかと考えた場合に、私たちは自然にあるものから今度は逆にそれを類推していくわけですね。例えば魚、まあ、歯と目、ね、例えばこの目一つを取っても、今のデジタルカメラは相当こう精度が良くなりました。まあ、顔認識機能っていうのは5年前ぐらいからついて、この間確か聞いたら最高26人って言ったかな、30人にまだ行ってないと思うんですけど、集合写真なんかでも確か26人だと、私の記憶は、の顔をに焦点を合わせられるってなってきたんです。前は一人しか合わなかったね。で、今はだから、前は集合写真撮るときにいつもあなたの顔に合わせてますから顔に責任持ってくださいって言って私写真撮ったんですけど、今26人ぐらいまでに焦点が合うそうです。ところが私たち人間の焦点はどのぐらい合ってるかって、それどころじゃない。この単純な目はこうやって見てても ほとんどの人に焦点を合わせることができる。レンズがどんな明るくなっても人間のこの目のレンズの明るさには勝てません。こう絞りがかなり自動的にできるようになっても、この人間の目のこの瞳孔の絞りには全く勝てません。色の量ですね、全くデジタルカメラが今ものすごい進んできても勝てません。 で、そうやって私たちの体とか自然界にあるものを見ると、人間が作ったものよりも、もう全部本当にはるかに優れたものがあるわけです。するとそこから先ほどのここと同じものの考え方をするならば、そこから出てくるのは、これを作ったのは並外れた命の力を持っていて、並外れた知識を持っていて、並外れた力を持っている方が作ったと、まあ、考えるのは道理だっていうんです。で、聖書は初めに神が天と地を創造したって作り主である神様を紹介してるっていうんですね。で、これはこの無神論のものの考え方と聖書のものの考え方の違いっていうのを各先生が一つの表にしてあるので、まあ、それをちょっと紹介しますけども、私もこの上から出てきた人間です。この世界は偶然に作られた。作り主はいないと信じて生きてきた人間ですね。そうすると、第一段階はないんですね。で、実は科学が解明していることっていうのは、解明しようとしていることは、この二番目の過程の部分を解明しようとしています。私、科学を全然否定しません。そっちから出てきた人間ですから、否定します。で、並外れたシステムが、出来上がった。で、科学はこの並外れたいろんなものがどうやってできたんだろうかということを調べています。でも科学の領域はその第一段階にまではいきません。今日本の社会が主流で持っている考え方は、まあ、無神論ですね、まあ、進化論ですね。進化論的なものの考え方は第一段階はないと考えます。だから偶然、ある意味で偶然の連続でできてきたと考えざるを得ません。まあ、ところが進化論の中でもそれが行き詰まっていく中で、まあ、ID 理論、インテリジェンスデザイナー理論というのがあります。聖書の神は認めないけれど、何かの力が働いて設計が行われたんだろうと考える考え、まあ、そこまで行くんだったら聖書の神認めろと私は思うんです。なかなかいかないですね。で、聖書が教えていることは、初めに神が天と地を創造した、生きて力のある並外れた存在がいらっしゃる。で、まあ、プロセスは、まあ、どうでもいいって書いてますが、ちょっとこれ、どうでもいいってよりも、別にこれは、聖書には特に書かれてないってことです。特に触れてないってことです。で、結果として、この出来上がった世界のことが創世記の一章を見ると書かれてる。で、この、つまり、過程の部分は私たちが、調べていけば分かることだっていうこと。で、聖書が大切にしていることは、初めに神が天と地を創造した、この世界を作った神がいらっしゃるんだ。この椅子ですら、プロジェクターですら、設計した人がいて、作った過程があって、だから製品ができている。ましてこの、並外れた世界は、宇宙は、この世界を作った神がいらっしゃるんだ、と、私たちは、この自然を見ればそのことを知ることができるんだってことですね。ですから、聖書は第二の、自然は第二の聖書って言われてきたわけですね。で、さて、じゃあ創世記のこの天地創造の6日間のところに入っていきます。で、実はこの天地創造の6日間をどう考えるかっていうのは、もういろんな説があります。で、聖書を神の言葉として信じている人たちの中でもいろんな説があります。どうしてか、3500年前にまずこれが書かれたのと、それからここに書かれている天地創造の時に人が誰も立ち会ってないので見たことがないわけですね。ですから私たちはある意味でここに書かれていることから想像するしかない。想像するしかありません。ですからいろんな考え方があります。で、まあ、その中での一つ、このラルフ・カックス先生の本で出ている読み方を紹介します。ただ、この読み方が絶対的にこれが全部正しくて他が間違っているということではないと、ただ、かなり有力な聖書の読み方として考えられているんだということで、頭に入れておいてください。で、この読み方は、もし人間が天地創造の時から神様の隣にいて、この地球を見ていたらどうなったかという角度で読んでいるってことですね。で、そこ行きます。 まず第1番目ですね。創世記の1章の1節は、はじめに神が天と地を創造したという言葉で始まりますが、これは私はこう考えます。新聞で言うとですね、大見出しです、ね。新聞で言うと大見出しです。大見出しのように、もうざっくりと、この起こった出来事をもう一行で紹介してる。ですから、ここでざっくりと神が天と地のすべてをもう作ったんだっていうことをもうざっくりと紹介しちゃってる。そして、2節のところは、ここで言ってるんですけど、地球を中心にも見てる。で、誕生したばかりの地球の状態が書かれていると考える。まあ、この考え方ですね。で、これ以降の記録は、要するに地球上に住んでいる人間の視点で書かれている。だから、もし、さっきも言いましたけど、神様と一緒に地球の初めから人間が地球がこうできていく様子を見てたら、どんなふうに見えるかっていう書き方をしているんだと考えてください。そうすると、光を通さない分厚い大気圏に、こう、包まれた地球の姿というのが見えてくる。で、それが2節にある、地は、防爆として何もなかった、闇が、大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた、何もなかったというのは何にも存在しなかったという意味じゃない、実は混沌としているということなんですね。で、3節いきますね。あ、こっちか。3節、神は、ごめんなさい。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。神は光を見て良しとされた。神は光と闇とを区別された。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった第一日とあります。聖書が、実は非常に聖書が注意深く書いてあるんですが、神が光をできろと書いてないんです。光があれって書いてあって、すると光があったと、特に第3版はそこを厳密に訳しました。光があったって書いてある。光ができたって書いてある。で、そこの意味していることは何かっていうと、つまり、この全く光が届いてなかった地球に、光が差すようになったという考え方ですね。そして、そこで神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられたってところにくっついてくるんですけども、つまりここから昼と夜の区別が始まって、そういう意味で言うと時間というものができてきたんだと、まあ考えていいんじゃないかということなんですね。で、さらにいきます。第2日目6節から8節、神は仰せられた。大空が水の真っ只中にあれ、水と水との間に区別がある。神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水とを区別された。そのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった第二日。大空と水が分かれた。ね、区別がついた。ね、大空とそれから、大空の下の水が、要するに水に覆われた地球が区別されたというんですね。で、上の水っていうのは、まあ、雲に蓄えられている大量の水のことと考えればいいと思います。まあ、ある人はここで、ノアの洪水の時にそれが、まあ、避けたんだという人もいますけど、まあ、そこまで言っていいか私はちょっと分かりません。で、少なくとも私たちが飛行機に乗るとですね、雲がどのぐらい水を含んでいるか、巨大な水がめかっていうのは分かると思います。特に夏に入道雲の中を通るとですね、いかに、雲が巨大な水がめであるかということを私たちは今でも実感できますね。で、まあ、聖書は その部分を2つに分かれたというふうに表現しているんだと。で、第3日目、今度9節から13節、神は仰せられた。天の下の水がひとところに集まれ、乾いたところが現れよ。そのようになった。神は乾いたところを地と名付け、その水の集まったところを海と名付けられた。神はそれを見て良しとされた。神は仰せられた。地が植物、すなわち種を生じる草や、その中に種のある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせよ。そのようになった。 地は植物すなわち種を生じる草を種類に従って、またその中にある種がある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見てよしとされた。夕があり朝があった第三日とありますね。で、の水に覆われていた地球が海と陸に分けられていった。そして陸に植物が芽生え始めたという姿です。で、第4日目14節から19節、神は仰せられた。光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれ。また天の大空で光るものとなり、地上を照らせ、そのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには光を、昼を司らせ、小さい方の光るものには夜を司らせた。また星を作られた。神はそれらを天の大空に置き、地上を照らさせ、また昼と夜とを司り、昼と闇とを区別するようにされた。神はそれを見てよしとされた。夕があり朝があった第4日。で、まあ、これどういうふうに読むかっていうと、まあ、この読み方ですね。今まで地球を覆っていた、要するに曇った大気が取り去られた時に、要するに澄み切った青空が見えるようになって、まあ、そこですでに存在していた太陽や月や星が見えるようになったんだと考えるとですね。で、もちろんこれ全部24時間で6日間で考える考え方からしたら違う考え方をします。でも今日はあえてこの説を話しています。で、ここですごく重要な表現が出てくるんですが、16節から17節のところ、ごめんなさい。14節で、昼、光るものが天の大空にあって、昼と夜とを区別せよ。印のため、季節のため、日のため、年のためにあれって出てくるんですね。で、実は彼ら、この創世記を一番初めに読んだイスラエルの人たちは、どういう環境に置かれたかっていうことが分からないと、これが分からないんです。紀元前約1500年頃、イスラエルの民は、エジプトから、奴隷であった地エジプトから脱出をしました。で、脱出をして、まあ、42年間荒野をさまようんですが、その間にこの創世記が書かれています。一番初めにこの創世記を教えられた人たちは、エジプトから脱出をしたイスラエルの民です。エジプトはどういう国だったでしょうか。日本と同じような国です。まあ、八百万の神々がいる国です。しかも、エジプトで一番大事にされていた神は何でしょうか。知ってますか。太陽神。日本と同じ。日本はアマテラス、大神ってあれ太陽でしょ。太陽礼拝でしょ。全く同じです。アモンラーっていうですね、この太陽神がエジプトの中心だったんです。ですから太陽を拝んでいる国だったんですね。で、それだけじゃなくて月も星も、彼らの神として拝んでいました。礼拝の対象でした。そこに向かって、その中で土壌で生活してきたイスラエルのために、神様はモーセを通してこの創世記を書かせて、そこで太陽と月と星は私が作ったんだ、拝む対象ではない、しかもこの太陽と月と星には、これは地球から見てですよ、地球から人間から見ると役割があるんだ、何か簡単に言っちゃえば暦のためだとかね、それから印のためっていうのは、多分これは後半の例えば農耕が始まってきた時のそういう印のためにあるんだ。だからあなた方はこの太陽を拝む、星を拝む、月を拝む世界で今まで生きてきたけど、そうじゃないんだ。この太陽も月も星も、空に見える太陽も月も星も、私が作ったんだ、私が支配してるんだということなんですよ。だからここの創世記がどういう背景で書かれたのか、エジプトがどういう国だったのか、イスラエルの人たちはその時何をどういうことに接したのかっていうことが見えてくると、ここが見えてくるね。で、さらに5日目20節から23節、神は仰せられた。水には生き物が群がれ、鳥が地の上、水の天の大空を飛べ。神は 海の居住と種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神はそれを見てよしとされた。神はそれらを祝福して仰せられた。海を増えよ、海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ。夕があり朝があった第5日って書いてあるんですね。海に群がる生き物、空の鳥たちが神様によって生み出されていった。しかも前回言いましたね、もう何万種類か、メモ持ってないから忘れちゃいましたけど、鳥ですら、2万4000でしたっけね。それぐらい種類がいると、ね、ものすごい種類の、もうおびただしい種類 の、 この生き物が生み出されていったんですね。そして、第6日24節から31節、神は仰せられた。地が、種類に従って生き物を生ぜよ。家畜や這うもの、野の獣を種類に従ってそのようになった。神は種類に従って野の獣を、種類に従って家畜を、種類に従って地のすべての這うものを作られた。神はそれを見てよしとされた。神は仰せられた。さあ人を作ろう、我々の形として、我々に似せて彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたと出てきます。地を這うもの、野の獣、まあ家畜って書いてありますけど、これはイスラエルの人たちが飼っている動物で、人間が神様によって生み出されていった。でそうやって聖書が書いてあることは、神様というお方がきちっと計画を持って、そしてきちっと順番を踏んで秩序正しくこの世界を作られたんだ。で先週学びましたけど、種類に従ってそこで生み出されてきた、生き物は、神様が生み出した生き物は、もう本当に恐ろしい、計り知れないほどの数の生き物が生み出されていったんだ。多様性って話しましたね。もう恐ろしい数の生き物が生み出されていったんだ。そしてそのようにして一番最後に人間が作られたんだ。で人間はその神様が作られた素晴らしい世界を見て、そして神様がどんなお方かということを知って生きることができるんだっていうことなんです。ですからこれは一つの6日間の考え方をお話ししました。ですからこれが考え方の全てではありません。もう一つの、例えばある考え方は、6日間24時間の6日間の順番でこれを作ったと考えて説明する方法もあります。あと初めの3日間というのは、神様は全部作られた世界の舞台装置について書いてるんだと。そして残りの3日間にはその舞台の上で動いている登場人物を描いてるんだっていうふうに、まあ、そういうふうに考えて考えるやり方もあります。1日を24時間と考える考え方、あるいは、まあ、今の科学に合わせて一つの時期をものすごい長さとして考える考え方もあります。でそれは私たちは過程の部分ですね、なぜっていう部分を考えるといろんな考え方ができます。でも聖書が言ってることはまとめますけども、この天地を創造した神がいらっしゃるんだっていうことです。この世界は決して偶然できたんではなくて、この世界を作った神がいらっしゃるんだということを創世記の一章は私たちに教えてるってことですね。そしてそのお方が素晴らしい知恵と計画を持ってこの世界を作られたんだ、偶然にでたらめにできたんじゃないんだということです。そして私たちはこの神様が作られた世界を見るときに、神がいかに素晴らしいお方かを知ることができるんだということです。ですから自然は第二の聖書って呼ばれてきたんですね。私、まあ先週も言いましたけど、隣に咲いている梅の花一つを私たちはよく観察するだけでも、いかに神様が美に入り才に入りこの世界を計画して作っておられるかということを知ることができるんだということです。そして私たちもこのお方によって作られて生かされているんだということを創世記は私たちに伝えたいんですね。で創世記を読んでいくと、 この天地を作られた神様が私たち人間とどうやって関わってくださるかっていうことが歴史として書かれている。そして私たちと、その私たちは歴史を通して神様が私たちにもどうやって関わってくださるかということを具体的に知ることができるんです。残念ながら、まあ、これから後で読んでいく創世記3章で人間のトップバッターのアダムはこの神様を捨ててしまって、この神様が作られた素晴らしい世界をぶち壊してきているのが私たち人間ですね。でもそんな私たちのために神様はそんな私たちも捨てないで、やがて歴史の中でご自分の御子イエス様を送ってくださって、十字架にかけられて私たちのその神様を捨てて生きている罪を清算してくださった、救い主として送ってくださった。そしてこの救い主イエス・キリストを信じるときに、私たちはもう一度神様の子供として、この神様が作られた素晴らしい世界の中で生きる喜びを味わうことができるんだと教えているということですね。最後にヨハネの福音書の1章12節を読んで、話を終わりたいと思います。ヨハネの福音書1章12節を読みます。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々のためには、人々には神の子供とされる特権をお与えになった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。お祈りをしております。はじめに神が天と地を創造した。主よ、私たちは今何回かに分けてこの創世記の一章に書かれている神様がこの世界を作ってくださったことがどういうことかを学んでいます。今日もこの天地創造の6日間を私たちがどんなふうに考えたらよいか、その一つの考え方を聖書を読みながら見てきました。私たちは残念ながらこの天地が作られた時に神様と共にその場所にいませんでしたので、その神様はどのようにこの世界を作られたか、その具体的な手順を私たちは知ることができません。科学という道具を通して私たちはそのことを一つ一つ見ていくことはできますが、しかしその科学も時代時代で限界がありますから 100% のことを知ることはできません。神様、あなたがこの創世記を通してずっと私たちに語りかけておられることは、私がこの世界を作ったのだ、私があなたを作ったのだ、私があなたを愛しているのだと神様は語りかけていらっしゃることです。私たちはこの天と地を作ってくださった並外れた素晴らしい知性を持ち、また力を持っている神様を、イエス様を信じるときにお父さんとして信じることができます。また天の神様をお父さんとして生きることができます。ありがとうございます。この1週間も私たちはいろんなことにぶつかりますが、この世界を作り、そして今も働いておられる神様が共にいらっしゃることを覚えて、この1週間の船出をスタートしていくことができますように助けてください。感謝して皆により祈ります。アメン。